今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。メインパーソナリティの対応は私にあずです。今回はですね、今月、10月7日に愛知県ウィール愛知で、開催されました第2回新将棋祭りの方に、行ってまいりました。そこで、出展されてましたブースの方をですね、いろんな、ブースの方のインタビューを取っております。新将棋祭りということで、普段の本将棋とは違ったいろんなルールを加えたというか、いろんな新しい試みを行っている将棋の、出展者の方が、いくつも出展されておりました。出展されたすべての将棋のブースの方のインタビューを行ってますので、こちらの方のインタビューをお聞きいただければと思います。で、ホームページの方ですね、ブログの方にリンクの方を貼っておりますので、興味のある方はですね、いつ通販とかですね、販売とかも、やっているそうなので、よかったらそちらの方も、チェックいただければと思います。それでは、今回はインタビューということで、第2回新将棋祭りのインタビューの方をお聞きください。どうぞ。はい、じゃあインタビューの開始いたします。じゃあ今回のブース名の方お願いします。
はい、スペードゲームズです。
あ、はい、の何さんですか。
小豚です。
はい、小豚さん。はい、
シュリフと申します。
はい、シュリフさんと小豚さんですね。スペードゲームズさんの、今日の新将棋祭りの出展というか何を出されてますか。
はい、愛将棋っていうゲームを出してます。
はい、愛将棋。はい、はい、
ゲームなんですけど、
はい、
ざっくり言いますと、
はい、
本将棋に、
はい、
本を合体させる要素を入れたっていうようなものになってます。
合体するということは、なんかまた、駒を合体することは分解もされるんですか。
そうですね、分解もできます。
分解と合体ができるんですか。
はい、
なんか日朝的な感じです
そうなんです。それで、まあ、本将棋にない動きの駒とかをそれで作ったりことはすることができるっていう、はいはい、
将棋の駒が基本となって本将棋の合体なんですけど、はい、合体はされるのが今回の肝ということなんですけど、合体のこう取ったり、はい、くっついたりというのは自分でできたりするんですか。
あ、そうですね、駒が本将棋とは違って1マス、はい、2マス2個とか置けるので、それで小さい駒同士合体させてなんか作っていく感じです。
へえ。じゃあもう将棋なんで相手の駒を取ったのも合体できるんですか。
あ、そうですね、相手の合体した駒とかも、取ってそれを使えたりします。
合体した駒がただ単純に強いというわけではなくて、
はい、
分離した駒同士で、分離することによって、攻めの幅を広げたり守りの幅を広げたりして、より戦略的に動かすことができます。
はははじゃあ、合体した状態でいって分離しても OK ってこと
ですか。あ、そういうことです。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはいはい、なるほど。今回はそのこれ金ですか。
あ、金じゃのちょっと耐久用に作ったものなんですけど、はい、まだ製品化してないんですよ。
おお、なるほど。でこの盤面的にはよくなんか変則の将棋だとそのコマのその配置というか、コマ数的には将棋と一緒なんですよね。
あ、そうですね、最初はもう初期配置の時点で本将棋と同じように動かせるので、
うん、
そこからちょっとバリエーションができるっていう感じです。
まあ普通に言ってしまえば、そのまま分離とか結合一切せずに本将棋を行うことも可能です。
あ、なるほどなるほどなるほど。将棋の、経験とかないか何も、におすすめできる感じですか。
あ、そうですね、駒の動かし方が、もう図面で書かれてますので、
はい、
文字読めない、海外の方とかでもすぐにプレイできるようになってます。
なんか相将棋にしかないこうその将棋なくって相将棋じゃないなんか攻め方とか、はい、面白さとかありますかね。こういうのありますか。
そうですね、基本的に本将棋と同じように楽しめます。
はい、はいはいはい。
まあ、相性理の特徴としてはやっぱり分離と結合なので、突然分離して、そのダブル王手みたいな形にもできますし、やっぱりでも僕たち自身もまだ全容を把握しきれてなくて、その定石とかもちょっと曖昧な感じなので、そこは熟練者の方々にまた開発してもらいたいなと考えてます。
いつ頃これ作られたんですか。
これは2015年の 春あたりです
ね。でも3年2年ぐらいですかね。2
年ぐらい前に完成したんですけど、うん、作り始めたのはもうちょっと前くらいです、うん、あとそうですね、何をとしたんだ
った、ゲームマーケット
はいはいはい、
あのボードゲームの、
はい、
ゲームマーケットなどにも、
はいはい、
出展した経験がありまして、そちらの方でも愛称機を、まあ、PR してましたので、まあ、覚えのある方はなんかまた、まあ、新規の一方でも歓迎しますんで。
なるほど。じゃあ今後の展開としてこれを製品化して販売とかっても考えてるんですか。
そうですね、
考えてます。
本当にこれを今ちょっと安っぽい体験版の形になってますが、まあ、ちゃんとした機かまた、まあ、プラスチックかまあ何か製品化して、まあ、ちゃんとお客さんにお届けしたいとか。
これ今体験のやつ触ってもいいですか。これ、
あ、は
い、これはこれ、
まあ、ちょっと自作なんです
けど、ちょっと本当に自作でコルクボードとかの、
あ、コルクボードです。あ、
はい、簡単に本当ちゃちゃっとって感じなので。
いやでも紙とかよりはしっかりなんかこう、
そうですね、見た目は、
はい、
あと PR なんですけど、
はい、
将棋の定石とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの定石通りに行ってもうまく定石を逃れて、あのもっと幅広い手を打てるっていうの
が、はいはいはい、
まあ、元々のコンセプトが、
はい、
その最近コンピューターで、
はいはい、
あの将棋で電脳戦とかでプロ棋士をなんか倒してるとかいろいろ言われてるじゃないですか。でもそれでもこの将棋だったら、
うん、
あ、そんなもうコンピューターのその計算量とかを凌駕して、
うん、
まあ、人がコンピューターにまあ勝てるようになるんじゃないかっていう、まあ意味も込められて、まあ、なんか作られてますね、
うんうんうん、なんかダブル王手って言ってみたいですよね。
そうです
ね、なんか言いたい日本語ですよね。ダブル王手、
ダブル王手
ダブル王手返しも言ってみたいですもんね。なるほど。じゃあまた製品化されて販売されるということで、個人的にそのなんか大会とかこれを遊びたい方はどうすればいいんですか。
そうですね、うん、まあ、個人で販売しようと思ってますので、うんうん、そこは個人で、
まあ、スペードゲームズの公式ホームページもありますので、そこを通していただいてまた、はい、販売も行ってますので。
なるほどなるほど。基本活動はどこなんですか。愛知県なんですか。
今東京です。
あ、東京、わざわざ東京から。ありがとうございます。じゃあ東京の方でまたそのこういうなんかゲームマーケットとか出店かかれば、はい、まあ、考えたこともないって感じですかね。
あ、そうですね、
わかりました。じゃあまた今日また始まったばっかりですけど、
そうです、ね、
頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあ続けてのブースインタビューしたいと思います。じゃあお名前お願いします。
はい、ロジカルパワーの高橋誠です。
ありがとうございます。いつもリツイートありがとうございます。
あれ
頻繁にありがとうございました。今回はもう新将棋祭りの出展ということなんですけど、結構最近は精力的に出展もされてますね。
そうですね、この秋はちょっと頑張ってみようと思います。
なるほど。今回新将棋祭りなんですけど、まあ、他の将棋の、新しい将棋あるんですけど、はい、今回の出展の物としては何がありますか。
前回に引き続きウクレレ、今回は新しいデザインになりまして、
はい、
はい、DVD パッケージサイズのボードゲームということで、はい、
なんかあれですね、P ステーションみたいな感じですね。
そう、そんな感じですね。
パッケージ変わっただけで内容的には変わりはないんですか。
はい、内容的には全く同じものになります。
あ、そういえば今日も多分行かれると思うんですけど、クアナの
い
おりさんの方で、
はい、
これが大好きな人がいるで、いてずっとやってる人がいるんですよ。
あ、ありがとうござい
ます。気づくとこれでやってる人がいるんで、それを思い見ると高橋さん思い出すんですけど、他には何かありますか、ウクレレ以外には。
そうですね、まだ試作段階なんですけれども、はいはい、ウクレレの、
はい、
ミニウクレレみたいなのを考えています。
ミニウクレレというのはサイズじゃなくてゲーム感的なサイ
ズ。そうですね、将棋に対する動物将棋みたいな感じの、
はいはいはい、
もうちょっとソフトでルールの分かりやすいものを、うん、まあ、来年ぐらいに出せたらいいなと思ってます。
すごいじゃないですか、もうそこまでカバーするステージもゲームで精力的ですね。じゃあミニウクレレの方はゲームが簡素化されて、
はい、
でまた遊びやすくなるんですけど。
そうですね、盤も小さくなってルールもこう今のウクレレっていうのはこう、はい、バック するのがこうちょっとルール的に複雑なんですけど、そのあたりを全撤廃しまして、はい、いつでもバックできる、はい、っていうルールで分かりやすくなってます。
なるほどなるほど。ウクレレの方なんですけど、はい、まだあの聞いてらっしゃる方で、まあ、ルールとかちょっと分からない方がいらっしゃるので、はい、簡単に説明の方お願いしていいですか。
はい、ですね、盤上に並べた自分の駒を、はい、こう相手の駒が並んでる位置へこう移動した方の勝ちっていう移動系のゲームになります。
はいはいはいはい。
で、市松模様の形に駒が並んでるんですけれども、その駒をこう斜めに他の駒を馬飛びのようにジャンプして動かすっていうタイプのゲームになります。はい、であの自分の駒も相手の駒も一緒に飛び越せますので、うん、こう相手に飛ばせないように、うん、自分が先に飛ぶように、うん、というような戦略でこう駒が入り乱れて最後きちっと入るかどうかっていう、うん、はい、ゲームです。
他のその2人用対戦のゲームとは違って魅力とかって何ですか、自分で作ってみて。
そうですね、個人的に感じるのは、はい、見た目はすごく単純そうに見えるんですね。駒も1種類しかないです。
遊びはそうですもんね、
はい、ただ遊んでみると意外と手の選択肢も広いし、うん、こう終盤こう相手の陣地にきれいに自分の駒が収まるようにって考え出すとちょっとパズルチックでもあるんで、結構飽きずに遊べます。うんうんうん。
実はどうですか、遊んでも手応えのこれまで。
そうですね、ツイッター上なんかでも、こうリプを使って対戦したりもするんですけれども、私自身が多分一番楽しんで
なるほどなるほど、はい。今後の展開としてはどういった形で出展とか考えてますか。
そうですね、このあとは、10月の末頃に、新州ボドゲフリマの方にも出る予定です。
あ、出ます出ます出ます。
で11月の頭に、桑名さんの方で、はい、主催されている東方マンスリー大学の学祭で、
はいはいはいはい、
あちらの方にも出る予定。
あ、そちらにも出るんですか。精力ですね本当に、はい。いや、で儲かってんじゃないですか。そうもないですか。
なかなかそう
です。いやいや。
なるほどなるほど。
なるほど。
最初説明を入れる。
今日は、ウクレレの方の販売、販売もやってるんですか。
そうですね、ウクレレとあとまあ、うちのサークルを応援していただける方用にということで、キーホルダーもちょっと売って
すでにグッズ販売まで。
グッズ販売。
なるほど、手ぶらです。儲かってるじゃないですか。そんなもんですから大丈夫。ウクレレ、じゃあ最後の欲しい方はどこで買えますか。
はい、今現在はすいません、まだ通販まで手が出てないので、
はい、
イベントに来ていただくか、
はい、
あるいはメールなどで直談判していただければもしかしてっていう感じなんですけど、
ね、おいくらですか。
はい、一番お手頃な DVD パッケージタイプは1500円に。
お、安い。
はい、
なるほど。じゃあ1500円で、ロジカルパワーさんのホームページがアカウントかなんかで送ればいいって感じですかね、
は
い、
そうですね、はい、個別にあんまり多くない範囲でしたら対応できると思います。
わかりました。じゃあまた今後ね、ミニもできるということで、
はい、
委託とかで非手広く販売することになってますんで、
はい、
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
じゃあすいません、はい、お名前の方お願いします。
シンラー万象の開発者の西川と申します。
はい、よろしくお願いします。
これの特徴はですね、
はい、
普通の将棋と違うのはポイント制ということです。
はいはいはい。
それで、
はい、
駒が合体できます。
はいはいはいはい。
合体することによって動きが合体されるのと、うん、ポイントも増加されます。でポイントというのはここのこれだったら2ポイント、これは1ポイント、はいはい、で、王は、
はい、
10ポイント持ってます。10ポイントはじゃあどう表現するかというと、このゲージで10ポイント、はい、で、この平野 やつで攻撃されたら2ポイント減ります。もともとは、まあ、1ポイント2ポイントなんですけど、攻撃時は2ポイント減ります。ですから王はかなりタフなんで、何回も攻撃されるとでも耐えられると。で、最後にこのポイントが少なくなって、それより多いポイントに攻撃されると取られると。で王は、たとえ1ポイントになっても、8ポイントの駒があっても、まあ、取れるということになります。ですからこれは合体、透明なカードを合体させて動きとポイントが増加するのと、ポイントの争奪ということで、 5×5 の25マスですけども、かなり相当変化が非常に多い。でこれはかなり長時間、1時間半ぐらいだいたいかかります。
あ、そんなかかるんですか。
ちょっとやられると多分あれなんです。で真面目に考えると当然ながらかなり逆転もあるの で、 でこういうような特殊なジョーカーとか、ジョーカーってかなり強くて、これは攻撃されてもポイントゲージがないんで減らないんですね。というよりも攻撃できないんですよ、このこういう平グマでは。王とかこれを合体した、強い、駒で攻撃されないと、なんていうか取られないと。これだと、まあ3、4、5、6なんですけども、実はこの合体するときにはボーナスポイント1点っていうのがあって、これ7点なんです。でこう将軍っていうのは、まあ、結構強い駒で、これで王を攻撃した場合は10ポイントから一気に3点になってしまいます。でこういうジョーカーなんかはこういう点数の高いでは取りますけど、弱い駒では取れないんで、かなり強いんですけども、王が6点以下にならないと使えないという制限があったり、あとはこういうハッ飛びという、これも結構相手の駒も飛び越えてしまうので、でこういう場合どうするかというですね、これで攻撃して2点減ります。ここに置くわけにいかないし取れない。どうするかと、自陣に戻すか、こういうところに合体させることができるんです。ですからかなり複雑なバリエーションと戦法があるので、これルールを覚えるの大変ですけど、覚えると非常にもう自分手前味噌なんですけど、全く飽きない。多分一生やり続ける。他のゲームだとやって運が来たらあれっていうのは、これは多分まあ一生できるゲームだと。
どれくらい前に作られ
たんですか。2015年ですね。でゲームショーに1回去年出てましたけど、今年はちょっと私趣味で作ってますんで、普通に仕事してるんで、ただこう普及活動はこのたまたま山口さんと知り合いになって東京から来たんですけど、
なるほど、
まあ知り合い、こういう人たちと、まあ、なんだろう、知り合いになるとか、そういう目的で、まあ、あんまり販売等っていうか、まあ、まず普及から、ね、ハマっていただけるとかなりあれなんですけど、まずルールが複雑なんで、
そうですよね、
最初来た時はそれは無理だなって思っちゃう人もいるんですけど、好きな人はパッと見てやって、例えばゲームショーでも買っていただける方もいるんですけども、まあ、マニアックな部分に入るかもしれないですね。
なんかこう特殊能力とかその動きとかで、なんか男だと結構くすられますよね、こういうなんかワクワクしますよね、なんかね。
あ、そうです。
すごい動き
もなんかどんどんやったりするのが。でもう一つあるのは、
はい、
王妃がいるんですよ。
あ、はい、
あれ王妃
また違うんですよね。
あ、王妃、
はい、
王妃は、
はい、
王妃は取っても使えない唯一の駒です
よ。
なぜかというと、やはり王妃取って使うと、イメージは良くないという。相手の王妃を自分の駒として使うっていうのはよろしくないだろう。将軍はまあ願えること
は、まあ王妃はまあ
王妃をちょっと願うのは良くないなというんで、王妃は使えないけども、じゃあ王妃取ってもしょうがないだろうと思われるかもしれない。王妃を取った時の得点があります。
はい、
王妃を取った時は、王の点数が3ポイントアップできます。
ああ、なるほど。
ですから王宮は意外と取って得するカードなんです。
あ、じゃあ10を超えることもあるんですね。
例えば10を超えるぐらい10点で王妃を取ったら13点になります。
はいはいはいはい、はい、
で王妃はその場合は必ず相手に返します。
うん、
返さない場合はアップしないんで、
うん、
それだけはちょっとまああの王妃は寝返らないと。
なるほど。
将軍が寝返っても王妃は寝返らない
という、そういうなんかバックグラウンド
が、バックグラウンド、まあ、ストーリーもあると。で王妃助けてくれ、王妃をもらったら、まあ、3ポイントアップ、返したらですね、そのあれで、まあ、3ポイントいうんで結構楽しめます。詰めるかなと思ったら王妃を取って生き延びたとかね、そういう楽しみ方もあります。
なるほど。
まあ、ストーリー性もちょっと加味して
る。もともと将棋とかお好きだったんですか？
将棋はですね、小学校の時よくやりましたけど、それからずっとやんなくて、でこれのアイデアはもう15、6年前ぐらいにひらめいて、
はい
はい、ポイントと矢印を合体したらこれは面白いな。でポイントで攻撃しつつ、まあ、当時まあ子供が遊戯王カードとかポケモンカードやってたんですね。それで最初それやってたんですけど、やっぱ大人がやってると子供は楽しいんですけども、ちょっともうちょっと大人楽しめるのないかなと思って15年ぐらい前に考えて、あ、このコンセプトだけで考えたんですよ、
はいはいはいはい、
そんでゲーム会社にコンセプトだけ持ってったんだけど、ゲーム、結構有名なとこにいて、向こうの役員の人に会ったら、まあ、完成してから持ってきてくれて、
はいはいはい、
当時いろいろ調べ、ネットとかもそんな発達してなくて、普通のまともなとこだと作るだけで300万とか、でもうそれ諦めて、でまあ子供も小さかったんで、まあ、で余裕が出てきて、作った時にまあいろいろ調べたら安くできるんだっていうのは、今いろいろゲーム作ってくれるとかあるじゃないですか。
ありますね。
意外と安くできるから、じゃあちょっと真面目に作ろうということで、まあ作ったんですね。
構想15年ですね。
まあちょっとブランクがあって、はいはいはい、あるんですけども、
なんとなく僕がイメージしたなんかその遊戯王とかトレーディングカードゲーム的な合体したりとかポイントだったっていうのがまあ根底にあったりするんですよ多分ね。
最初に、はい、遊戯王ゲームをやった時に、最初今の遊戯王ゲーム知らないんですけど、当初のやつって強いやつが取っちゃう。
まあそうですね。
ですよね。でポケモンもそのやっぱ最初にセットして、そのセットの仕方で、
ちょ
っとあのもうちょっとひと工夫ないかなって思って、それでまあ徐々にこうポイントを減らしながら、まあテレビゲームなんかそういうのあるんですけど、それをリアルなもので表現できないかなというところで、
まさかそこがここに行くつもないですもんね多分ね。
で最初とりあえずルールは、
うん、
頭の中で作れないから、うん、ある程度やったんだけど、先にもうこれ作っちゃったんですよ。
はいはいはい、
もので、うん、まあ友人と最初つまんなかったんです。
なるほど。
やって作って、まあ、これでもまあかなりやっぱお金がかかりますから。でこれ合わせるの大変なんですよ、ぴったり。
そうですね、
綺麗に。それも何回もこれずれてるかってやって今作ったんですけど、最初あれ意外とつまんないと思って、で何回かこうルール調整をしていくうちに、あ、面白いなと、で出来上がって、今のルールになったんですね。で、
今後の展開としてはどんな感じですか？
これはまあまあ、大会とかですね、あの賞金出して、まあ広めていけば、できればこのその将棋の強い人とかチェスの強い人同士が、まあ、今ニコニコ動画でいろいろあるじゃないですか。そういうとこで対戦していただいたら、
あ、宣伝で、
あのどっちが異種格闘技戦みたいな感じで、将棋の、まあ、羽生さんが出てくれたもんないけど、
将棋男子とか、
チェスの強い人と、じゃあ将棋の強い人やったらこのゲームだったらどっちが強いのかっていう、その異種格闘技戦みたいなものになると最高なんですけど、まあ、あまり普及活動そんな真面目にやってないんですけど、まあ、ツイッターでつぶやいたり、 まあ、そういうのにこういうところとか出てる程度なんで、まあ、徐々に、まあ、同好会的にからまあ広めていくっていう、
なかなか壮大なストーリーっていうか壮大なゲームなので、ハマる人にはがっつりハマりますよね。
ハマる人はハマると思います。私がハマってます。
男心やっぱくすぐりますよね、なんかね。
私こういうゲームにね、やることあんまハマらないです。子供相手にポケモンとか遊戯をやって、あ、面白いなと思ったけど、すぐで、将棋もまあ昔やってたけども、定石で一個指し方まずいると上手い人に負けちゃうじゃないですか。これ、
そうですね、
これはもう負ける手だよっていう、それあとまずそこから覚えなきゃいけないっていうのがあって、終盤とかの混乱戦になると結構あの楽しめるんですけども、最初序盤戦で歩の突き方一歩間違えて負けると、それで負けちゃうのかっていうのがあって、
なんか落ち込んじゃいますよね、ゲームがね。
これはもう昔から決まってんですよみたいな。でこれはそういうのがまだ真っさらで、さらにちょっと変化が多いんで、あの結構将棋ができない人とやっても非常に豪雨に戦うんですよね。
今からでも始めるんです
よね。今からでもその定石がないんで、
まだ見つかったり
って見つかってないです。多分見つけてもそれを覆すものが出てくると思うんで、それを発見するというか、まあ、自分の戦略、その場の、あの戦略で勝負できるっていうので一生懸命記憶したり常識を覚えたりっていう手間はまあないからいいかなと。
こちらの方は購入した方はいくらぐらいで売ってるんですか。
これは一応箱ありで3,000円で、箱なしで2,500円。
ああなるほど。
箱ありを高くしてるのは持ってこれないんですよね。
あ、なるほど。
ちょっと箱張り一応ありますよ。
はいはいはい、はい、
あのどうしてもスーツケースでこうやるときに箱張りだと限界があるんですね。
つまっちゃう。
ちょっと値段差をあえてつけて、
なるほどなるほどなるほど。
あの保管料みたいな。
内容物的には変わらないですね。
内容は変わらないです
。なるほどなるほど。
箱があるかないかだけです。
この回なんかゲームとか作るってありますか。こういう
この、これ全部シリーズ。
あ、シリーズ。
これ。
ええ。
これ
あ、じゃあ全部大きさが違う感じなんですか。ゲーム
は、ほぼコンセプト一緒で、難易度が一番難しい、
はいはい、でかい
です
ね。
これが次、これもポイントがあるんですよ、
はいはいはい、
であれはポイントがないやつです。
こうないバージョンの
一番、まあ多分ここで説明してすぐ把握できる。
あ、なるほど。
よっぽどマニアックな人じゃないとパッてやって把握できない、これも意外と難しい。あれだけがすぐここでパッとできる。徐々にあそこからこう、こうやってここまでたどり着いてもらおうかな。
僕今逆にですよ、逆に。
私だから最初これ作ったんですよ。
はいはいはい、
これもうちょっと簡単で、
でかいですね、
あの、販売価格もや、これ2500円じゃないですか。はい、これは、600円。
600円、安いですね。
急に。
急に。
で、これ自身もね、紙とか、
ね。紙さん、
これはね。で、あれが、いかが400円。
あの、一番パウンなしバージョンですね。
で、箱をやるとプラス200円なんで、700、600円。だから、まあ、非常に、まあ、大体箱なしで買っていくんで、はいはい、400円から、でこれ、まあそこそこあれも同じように楽しめるんで、あの満足度まあ 40% とか、こっちだと 60%、 これは 100% ですから、
ね、いや 120%
だよ、 120% これはもうあれなんだけど、まあルールを覚えるのとまああれなんで、まず導入であそこでちょっと、
だんだんレベルアップ
できるようになります。車みたい
に、車みたいに、車みたいに、
トヨタのね、
はい、なるほど。じゃ普及活動の、まあ、ぼちぼちやりつった感じ
です、ね、ぼちぼち、気長に、
はい、ですけど、頑張ってください、また、はい、じゃあ、
よろしくお願いします。
今日もまた、
ありがとうございました。
はい、じゃあ、すみません、お名前の方お願いします。
はい、京将棋連合、善祥寺有常と申します。
ありがとうございます。今日は、お名前通り京将棋の方のブースというか普及活動で来られたんですけど、はい、
そうです。
他の将棋と違って京将棋っていうのは特徴は何かありますか。
特徴はですね、
はい、
あの盤が一つサイズ大きいということですね、
はい、
普通の将棋は 9×9 マスなんですが、はい、京将棋は 10×10 マスの盤を使います。そしてあの駒も2種類、あの同将と京将というのが増えまして、将棋よりあの2種類駒が増えます。
その 駒の動きというのはまた別の動きをするんですか、
ええ、します。
どんな感じの動きですか。
それはですね、強将というのが桂馬の一段先、囲碁で小桂馬と大桂馬というのがありますが、それを将棋に置き換えると小桂馬と大桂馬で桂馬と強将という感じですね。
強将棋的には歴史とかっていうのはどれくらい
あるの？歴史はね、浅いです。
浅いですか。
まだできて15、6年ぐらいだと
思います。作った方とかっていうのは？
それ
は
私です。
あ、そうなんですか。なるほど。じゃあどんな感じでこの強将棋っていうのを持ってたんですか？
それはですね、まずこのちょっと私も整理しないとそれがはっきりしないというのがあるんですけど、今思い浮かぶことで言うと、まずはその今日の動きですね、桂馬より七段先へ飛べる駒、それが思いつきまして、そのため その新しい駒を入れるためにちょっと今の 9×9 の番では小さいと、
まあそうですね、
その結果 10×10 になって、そのもう一つ大桂馬とこの同将というのを増やしたと。銅が入れると金銀銅が揃うことになるんです。
あ、なるほど。
だからいいんじゃないかというそういうのもありまして、
今日入ると今日が入って強将棋なんですか。
そうそういう意味ですね。
なるほどなるほど。あ、そういったイメージもあるんですね。
ええ、
普段はこう強将棋的にどんな活動されてるんですか。
いや、非常にですね、活動は低調でして。
あ、そうなんですか。
細々とやってます。
あ、なるほど。
たまにゲームマーケットとか、こちらの新将棋祭りとか出させてもらって、細々と宣伝してるという。
僕競争ではお名前聞いたことあって、ゲームマーケットとかも出たことあるんですけど、聞いたことあったんですけど、どんな方かな、どんなことだったんですけど、駒を増やすことによって他の将棋と何か違ってくる展開とかってありますか。
ありますね、
例えばどんな感じですか。
例えば意外性のある動きをしますんで、突然詰まされてしまったりとか、そういう頓死ですね、いわゆるそういうのもありますし、意外性のある動きで楽しめると、
やっぱり将棋と違って結構動きがダイナミックになったりする、
それはありますね。
定石とかっていうのは見つかったりしますか。
まだそう歴史が浅いんで、
でも10年ぐらいですよね。
まだまだで、かつ普及してないんで、やる人が少ないんで。
でも名前知ってますよ、強将棋。
ありがとうございます。
強将棋的に、将棋の、経験がなくてもできる感じですか。ちょっと経験があった方がいいです
か。やっぱり、将棋をやったことある人でしたら早いですね。もうこの2種類の駒を覚えるだけですから。ただ全く知らないと将棋も、とすると将棋より若干駒の種類も多いんで、将棋 に入門するよりはちょっと覚える量が増えるという、そういう面はありますね。ただそれほど違いはないんで、8種類と10種類なんで、
そんなに難しくないかなと
思います。そうですね、例えば中将棋とか大将棋だったらもっとでかく
なるんで、
それに比べたら強将棋はまだ取り組みやすいというふうなことは言われてます。
で、強将棋なんですけど、販売とかとかっていうのは、遊びたいと思ったらどこで遊びたいとか書いたりするんですか。
今ここで出てますが、アンチックさんのところでも扱ってもらってますし、私もゲームマーケットとかには一部持って行ってますし、
通信販売とかはないんですか。
通信販売はアンチックさんで。
あ、なるほど。はい、で、遊びたいと思ったらどっか遊べるスペースとかあるんですか。
いや、それがね、ないんです。
ないですか。
今唯一やってるのがネット上で、将棋ッターというのが、ご存知ですか。あそこでいろんな種類の将棋ができる、その中に強将棋もありまして、それでアンチックさん主催でアンチック杯、今やってます、それぐらいですなんですね。
今後の展開というか、今後やりたいことありますか。
今後はやっぱりもっと普及させたいですね。
なるほど。なんか直近でやりたいことありますか。こういうことしたいなとか。
直近はやっぱり、トーナメント、リアルのトーナメントをやっていきたいですね。
今後の出展予定とかありますか？
今後はですね、来年大阪のゲームマーケットに行く予定です。
主な活動は大阪ですか？活動拠点は関西です。
関西ですね。
じゃあゲームマーケットの方でまた、
はい、出す予定です。
わかりました。じゃあまた今日始まったばかりですけど、はい、頑張ってください。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ次のブースインタビューです。じゃあお名前のお願いします。
はい、一般社団法人日本4人将棋連盟の、中塚幸喜と、申します。
ありがとうござい
ます。どうもありがとうございます。
なんかもう名前とかツイートとかよく見てて、はい、勝手にお友達と思ってる。
どうもそれはありがとうございます。
4人将棋、はい、名前すごく聞いてて、はい、すごい興味深かったんですけど、はい、具体的に、ざっくりとまず言ってるんですけど、普通の将棋と何が違うんですか？
やっぱりそうですね、まあ、まず人数が違いますよね。普通は1対1ですけども、まずこれは4人でやるという、もう他ではちょっと考えられないようなものでして、で本将棋ではあるはずのこの桂や香車、はい、角がないんですね、4人将棋では。で、でこのちょっと独特な形のピラミッドの初期配置で、4人で戦っていくというゲームですね。はい、
4人将棋なんですけど、どういった時にまず、はい、思いつかれたんですか、ゲームルール的には？
これ実はですね、もうすでに20年前にですね、島根県 の、 はい、元出雲市長さんがですね、はいはい、考案されたゲームなんですね。はい、でそれでこうその当時は、まあ、将棋連盟といろいろこう、うん、提携してこうイベントとか、はいはいはい、あと売店でなんかそのセット売ったりだとか、はいはいはい、あとはスーパーファミコンも実はあったんですよ。
あ、はい、あったんですか？
あったんですよ。毎日新聞となんか協力してあったらしいんですけど、ただまあそれから長い年月が経って、まあ、廃れていったんですけど、うん、まあ5年前ぐらいですかね、はいはい、僕がまた4人将棋をこう、なんていうんですか、普及させたいと思ったんで、はいはいはい、こうまた広めているというところですね。
はい、今将棋連盟とは関係はない？
ないですね。
ああそうなんですね。
ただまあ、今年町会議に私ちょっと出させてもらったんですけど、その時にはあの将棋連盟のプロの方々と一緒に4人将棋をやらせてもらいましたけど、はい、
4人将棋がちょっと一回ちょっとなんか下火になって復活、はい、させようと思ってなんかきっかけあるんですか？
あ、そうですね、やっぱり自分も4人将棋初めて知ったのが高校1年生の時なんですけど、やっていったらですね、なんていうかこう、まあ、魅力に取りつかれたというか、でなんか自分の中でこれはもう広めないといけないというなんかもう
使命感が
急になんか天命だと思って、もうこれは広めていこうということで、まあ、2年前にですね法人化して、まあ、正式にこう始めていこうということで。
そもそも4人将棋を知るきっかけってあったんですか？
そうですね、まあ、元々僕は、まあ、将棋もやってるんですけども、はいはいはい、小学5年生の頃から、うん、でとあるゲームサイトに流れ着いたら、はい、この4人将棋あったんですね、はいはい、それがきっかけで4人将棋始めました、うん、僕もだからそれをそのサイト行ってなかったの知らなかったんですよね。
元々将棋がお好きだったんですか？
はい、そうですね、
で普段はどんな活動ですか？
普段はですね、やっぱり4人ということなので、はい、なかなかリアルでは厳しいので、まあね、その4人将棋あるゲームサイトにですね集まって、まあ、定期的に大会開いたりとか、まあ、商品付きの大会をやったりとかしてますね、はい、
なんかこう4人将棋ならではのなんか定石だったりとか展開ってありますか？
はいはい、もちろんあります。手筋が
どんな感じですか？
まあ、マジックっていうのが例えばあるんですけど、はい、まあ、そうですね、これで表せれば、うん、まあ、まあ、こう、まあこういうのがあったとしてですね、はい、こっち側の手番として、持ち駒に銀があったらですね、はい、こういうところに王手をかけるんですね。で、この玉はですね、まあ、王手かかってるんで逃げないといけないんですけども、これ取れないんですね、こっち側に金が効いてるんで、なので逃げる一手なんですけども、今度右側、まあ、右側のことを下茶って言うんですけど、麻雀用語なんですけど、でまた自分に手番が戻ってきてこの金を取れるんですね。これをマジックという特殊な手筋で、こういうマジックとか、うん、こういう手筋を繰り出すことによってこう、うん、局面を優位に運んでいくということですね、はい。
4人将棋としては将棋のこの番とマス数は一緒なんですか？
ね、一緒ですね、番は、はい、81マスですね。
コマ数的には、 9とか、あ、10か、
はい、
なるほど。今後的に今後の、活動というか、はい、こんなことしたいなと思いますか。
そうですね、やっぱり、うん、競技人口を増やしていきたいなと思ってますし、知名度も上げたいなと思ってるんで、まあ、もっとこう皆さんにですね、こう知ってもらえるように情報を発信していってですね、でさらに活発的に、まあ、ネット大会やっていって、まあまあ、欲を言えばこういう、ね、リアルでやれるのが一番いいですけども、まあまあ、今は特にやっぱりネットっていうのも時代に合わせていろいろやっていければなと思ってますね、はい。
じゃあ今日あの香川から。
あ、そうですね。そうなんですよ、もうまた、はい、
大変ですよね。
まあ、そうですね、まあ、去年もまあ来たんですけど、
こういう4人将棋用の、はい、販売とかもされてますか。
あ、それを今ちょっといろ考えてまして、商品化しようというところはありますね。あのやっぱりこの普通に4人将棋をやろうと思うと、本将棋のセットの駒が2ついるんです、
はいはいはい、
これやっぱりなかなか、まあまあ、将棋好きな方はまあ大体2セット持ってたりするんですけど、将棋セット、まあ、でも基本持ってないじゃないですか。
そうですね、
だからそういう意味でも4人将棋セットバッと買えばもう駒がこれ用に揃ってるっていう風にしたいなと思ってますね、
は
い。
なんかこう携帯用で欲しいですね、中で。
あ、そうです
ね。なんかこういうなんか、
まあ、
開けたら
さ、なんか便利ですね、それは。
なんかそうですよね、まあ、まあ、マグネットとか、ね、はい、欲しいですよね。
まあ、本当にでもグループでこう、ね、ワイワイあのパーティーゲームとして遊べると思いますので、4人将棋はそういうのも無理ですし、まあ、あとなんていうんですか、あのルールもあるので、あのシングルスもあればダブルスもあるみたいな感じなので。
ダブルスも
あります。ダブルスは向かいの方とペアになったりとかありまして、まあ、本当に麻雀と同じでいろいろルールがありますので、もう楽しみ方も遊び方もいろいろということで、非常に面白いと思います。
なかなかこう地域に昔にあったゲームをこう広めていくってもなかなかこう大変ですけど4人用、ああなるほどね、すごいなんか4人用将棋に興味があって。
あ、そうですか。
お話ししたいなと思って
なるほど、どうもありがとうございます。
今後の出展予定とかありますか。
そうですね、まあ、やっぱこういう機会があれば僕らもまあ出ていきたいなと思ってますね、やっぱり情報発信ということで、はい、まあ、こういう場があれば出ていきたいと思います、
ね。地域貢献もありますけど、
あ、
また今後頑張ってください。
はい、どうも、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
失礼します、はい、はい、じゃあ、次のというかですね、今回の、新将棋祭りの、発起人というか主催の方ですね、はい、お願いします。お願いします。はい、
あ、こんにちは、アンチックです。
ありがとうございます、はい。いや、なんか前回ちょっと僕あの情報不足で気づかなかったんですけど、今回あのやってきました第2回、はい、はい、
そうですね、ま、前回よりやや人が多いぐらいですかね、
うんうん。でも本当にこのいろんな将棋の変形というかな、会うことができて、はい、非常にこう意欲的なイベントと思うんですけど、
はい、
今回前回と違うことありますか。
宣伝を頑張ったというのはあるんですけども、うんうんうんうん、基本的には同じような感じで運営してますね、はい。
新将棋祭りをなんかやろうと思ったきっかけとかってあるんですか。
ですね、これは、まあ、実は、うん、あのこの新将棋祭りというのは、
はい、
あの京将棋連合の発案で、
うん、
でどこで開催するのがいいのかってなった時に、うん、名古屋に団体が多かったので、その運営団体としてはそのアンチックの方がいいかなという話 でアンチックが主催という形でやってますね。
京将棋さんが、はい、あの考えられて、まあ、アンチックさんが、まあ、
乗ったという感じで。そうですね、なんでそういう歴史が実はあります。はい、
で去年
そうですね、去年6団体の方が参加されまして、
はい、今回的には
7団体に
ちょっと
1個だけ増えてますね。会場もちょっとだけ広くしました。
あ、はいはいはい、
去年窮屈でしたちょっと間違えましたけど、
でも窮屈で人がいっぱいいる感じですよ多分。
あ、そうですね
今日なんかあのこのアンチックさん的に出展のために何か揃えたものとかありますか、新しく。
あ、そうですねどうなんだろうな、まあまあ、一番の推しはやっぱり集大成将棋になるんですけども、
噂の
、はい、他にもあの三国志三人将棋とか、
はい、やられてますよね。
そうですね、あと仕入れた去年第1回新将棋祭りで、あのひらめき工房さんが出展されたんですが、その関係でその後やっぱあのすごい盛り上がってたと思うんですが、あのベクトル将棋とグーチョキパーゲームを仕入れまして、まあ同じゲームなんですけど今言った2つは、はい、 で、それも今販売してます、うん、はい。
グーチョキパー将棋めっちゃ盛り上がってましたね。
あ、そうですね。
あれってどんなゲームなんですか。
ですね、同時出しに1枚ずつ出していきまして、要は自由配置がまずできると、自陣に。でその後あの王様はまあ相手にも取られるし、あ、どんな駒も取れるし取られちゃうんですけど、他の駒はグーチョキパーになってまして、であの自分がじゃんけんで勝てる駒しか取れないという縛りがありまして、はい、それなんであの目の前にあるけど取れないとか、そういった面白い展開になるわけなんですよね。で、あの勝ちの条件も王様を取るだけじゃなくて、相手のじゃんけんの手を3つ揃える、要はグーグーグーで揃えたら勝ちとか、
はい、
そういうような工夫がされてるんで、ちょっとあの将棋っぽくないところもまた逆に面白いと思ってますね。
なんかさっき子供さんも遊ばれてましたけど、
あれはグーチョキパーゲームの
ですよね、
はい、
あれはそのなんかこう同時配置とかグーチョキパーのルールってことで、
はい、
あのすごい遊びやすそうですね、簡単に。
あ、そうですね、もうすぐあのやって遊んでましたし、去年もあの将棋を知らない方も来られてたんですけども、あのグーチョキパーゲームはすぐ遊んで大会にも出場されてましたし、はい。
なんかこう今後ですけど、そういうこの新将棋祭りの方がまあ2回あったんで、3回4回と思うんですけど、
どう受けるかどうかどうなんだろうみたいな。
最初に聞いた方ですけど、新将棋祭りに出展するなんか条件というか、なんかこうあるんですか、それボーダーラインみたいな。
ですね、将棋系ゲームっていう形になってるんですが、将棋に、まあ将棋系ゲームっていうと結構まあまあ駒動かせるようなとか、アブストラクト系ゲームも全部 OK にしちゃってる感じがあって、あとあれですか、将棋を題材にしている、例えばゴイタとかありますよね、
はいはいはいはい、
それもあのホームページの見ていただけると分かるんですが、ゴイタも出場 OK になってます。
あ、なるほど。
結構あの広いですね、
2人用で遊ぶ、
あ、2人用とも限らない
ですね、
はいはい、
アブストラクト系ゲーム
で、まあ、駒を動かす将棋系のゲームは何でも OK、 将棋に関連するようなものであれば、
アブストラクトゲームよりは将棋祭りの方がキャッチするので、やっぱり。
ああ、そうですね、そうです。で本将棋そのものはちょっとさすがにちょっと NG になってますけども、はい、
不審ですもんね。
そのものはそれは将棋祭りでいいじゃんっていう話になるんで、はい、審議の差が、
まあ、そういうのを、展開していく感じで、販売もここはされてるんですよね。
あ、そうですね、許可を取って販売可能なので、はい、そうですね、ちょっと企みとしてはあの、うん、名古屋ボードゲームフリーマーケットです、ボードゲームフリーマーでしたっけ、うん、あれをなんとか似たような形からでもいいんで復活できたらなっていう。
なんか言ってましたね、
あ、
今休止しますもんね、
はい、
うん、なんかこうファミリーゲームフェスティバルはちょっと大きすぎる感じで、もうちょっとちっちゃい、
ここいいですか。あと、うん、ファミリーゲームフェスティバル今だけになっちゃってるっていうのがちょっと苦しいんかなというのもあるんで、ちょっと愛知県の方で何かできたらなという。
ちょうどあの名古屋のファミリーゲームフェスティバルじゃなくて、フェリマがあった会場ですもんね、ちょうど同じ会場ですもんね、ウィンクでやられたんで、
まあ、あ、そうですね、あの、はい、あ、実はそれを参考にしてここ撮って
ます。あ、そうなんですか。
でちょっと大ホール撮るにはまだ
まあまあ、
ね、まあ、ちょっと苦しいなと思って、紹介技術からちょっと始めていこうと。
いやでもちょうどいいサイズですよね。
そうですね、はい、いい感じでいけてるかと思います。
やっぱ選択肢としていくつかやっぱりあった方がいいですよね、こういう超小規模だったりとかっていう感じで。
そうですね、あとここは隣の会議室取ってしまえば増設もしやすいので、そうですね、もうちょっと規模が増えたら隣の会議室もう1個借りれば2倍にできるとか調整ができるんで、アグリコラ方式みたいな感じですけど、部屋が増えたぞみたいな感じで。
そのためにはやっぱりいろんなもお金ですもんね。
まあ人も増えないとダメですけどね、それだったら。まあそんな感じで、
はい、将棋としてのやっぱその新将棋の普及もありますけど、はい、そういうまあ将棋に限らずこの東海県愛知県名古屋全体 の, その遊ぶスペースみたいなものを拡大ので、
あ
のアンチクさんの方がフリマみたいなスペースやっていただけると選択肢もいますもんね。
あ、そうですね、うん、ちょっとまあ何らかの場にしていただければすごいありがたいですね。ただ次が開けるのがいつになるか
いやいやいやいや 年に1回とかで寝てるんですよ。続けないじゃない
ですか。まあそうですね、ちょっとなんとかいけるよう頑張っていきたいと。
頑張ってください。まだね、はい、始まって1時間2時間経たないぐらいですけど、まだまだ、
ね、そうですね、まだ一応来られるっていうふうに事前に聞いてはいるんでなかなか来ないですけど
大丈夫と思いますよ、また、はい、じゃあ今日頑張ってください。
ありがとうございました。
じゃあお名前お願いします。
はい、将棋の三谷と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
将棋ということで、まあ、名前の通り江戸を題材にした将棋という感じなんですかね。
そうですね、うん、江戸の将棋駒に駒の動きをいろいろ工夫して考え、うんうんうん、で作りました。
他の将棋と普通の本将棋と違うところは決定的に何がありますか。は
い、決定的に違うところは、はい、駒を交換して使うんですけど、
交換ですか。
交換、はい、飛車と角と交換したりとか、2枚交換して、うん、このクイーンのような立つという力強い駒になったりとか、はいはいはい、うん、いろいろ交換したり、打ち駒って言って自陣に打ったりして使ったりとか、そういう風に使っているんで、普通の将棋よりもいつもと違って見えるというかね、はい、面白いとは言わないんですけど違って見える。
盤面の駒数的には 9×9 ではないんですか。
そうですね、 9×9 ですね。
あ、なるほど、
はい、将棋と一緒です。
いつ頃考案されました。
2年前に考案したんですけど、はい、なかなか波乱万丈で、
はいはいはい、
最初は 11×11 マスの、
はいはいはい、大きいですね結構ね、
大きいサイズの盤を作っ、うん、自分で、うん、作ってやってたんですけど、
はいはいはい、
どうも駒余り現象というのが起きて、
使わない駒でいきますね、
駒が使い切れない現象が起きてしまって、それで困ってしまって9マスに戻したという経緯があります。
ああ、なるほど、
はい、
余ってしまうってことはなんか使い切れずに、
そうですね、
全然こう戦いに参加できない駒で、
参加できないし使えないし
なるほど、はい、なるほど、
はい、駒余り現象はなかなか、うん、その解消するのが難しくて、大きくすればするほど駒
は
余ってくるんで、盤が広くても一手しか使えないので、うん、駒はなかなか使えないという状態になります。
1ゲーム何分ぐらいなんですかこれって。
そうですね、子供相手だと20分から30分ぐらい。
あ、じゃあそんなに長くはないですね。
そうですね、うんうん、将棋と一緒ですね、
うんうんうん、さ、考えると長いですよね。
そうですね、
うん、難しさ的にはやっぱ本将棋とで簡単なのが難しいんですか、体感的には。
いや、そんなに変わらないですよ。
あ、そうですか、
はい、将棋を楽しめる方だったら、うん、どなたでも楽しめますね、
うんうんうん、普段の普及活動とかメインの活動はどこでやってるんですか。
普段は ネットでやってますけど、将棋でサイトを調べていただければ、うん、載っているので、うん、ルールを知りたい方はそちらの方でどうぞ、うんうん、
こういう新将棋祭り以外にこういうイベントとかに出展で PR とかされてますか。
今のところ今日が初めてなんで。
あ、そうなんですか。初陣なんですね。
初陣なんですよ、はい、
で今後はそういうふうな、イベントとかに出展していきたいって感じなんですか。
名古屋系のイベントに出展していきたいと思っていますけど、
じゃあ愛知県なんですね主軸は。
そうですね、
じゃあもともと将棋とかこういう二人用のゲームとかをやられてたんですか、
は
い、突然思いついたんですか。
そうですね、昔から将棋ゲームが好きで、何か自分も作れないかなということで作ってみたんですけれども、なかなか均衡を取るのが難しくて、バランスを取ったりとか微調整するのが非常に難しくて、将棋ゲームってなんて素晴らしいなと思って
どうですか、なんで作ろうと思ったんですか、そもそもこのゲーム。
そもそもいや、もうちょっといつもの将棋とは違った視点で戦えるような将棋ゲームがあったら面白いかなと思って作ったんですけど、 どうだったのか結果は分かりませんけど、
なんか頭の中で作っているのと、僕もゲーム作ったりするんですけど、はい、作っているのとやってもらうと、はい、なんかすごい穴があったりとか、
そうですね、
このハマりがあったりしますもんね。
ハマりありますね。
やっぱやってもらわないと、やっぱり今後こう進化はできないです
よね。こういうとこでやってもらって、ね、自分なりに考えてまた進化させていったりとかできればいいなと思ってますけどね。
だからこれ以外にまた新作とか今後また新しく作りたいなって欲はありますか？
ありますね。
ああ、なんかあったりしますか？
今はそのコマを作るのが大変なので。
これ全部手作りですか？
手作りです。
木を切って、
木はこういう木材屋さんで買ってきて、でこうやってシールを作ってですね、これを切って貼り付ければいいんですけど、はい。
で今回のこの江戸将棋は物販というか売られたりしますか？
あ、物販じゃなくて今日はみんなフリーです、
うん、あ、フリーなんですか？
自由にお持ち帰りくださいということで。
すごい、大丈夫ですか？
最初はもう半
分これも慣れないの
ボランティアなんで、
ちょっと後で。今後物販とかも考えてますか？
そうですね、需要があれば。
あ、じゃあ頑張ってください、はいはい、同じ愛知県なので僕も、
はい、
応援します。頑張ってください、はい、
どうもありがとうございました。
じゃあ失礼します。
ありがとうございました。
はい。では、インタビューの方をお聞きいただきました。ありがとうございます。ですね、告知の方を番組からしたいと思います。一部ね、もうホームページというか、ツイッターの方で告知の方をしております。今年に2017年、11月23日、勤労感謝の日、祝日ですね、木曜日に、名古屋城の本丸御殿、クシャクの間の方で、名古屋卓上遊戯会というのを、開催いたします。そちらの方はですね、ボードゲームをはじめ、桑名囲碁将棋サロンいおりさんの協力も得まして、動物将棋やバックギャモン、囲碁将棋、そして連珠などなどですね、卓上遊戯に関わるですね、いろんなゲームの方が遊べる会になっております。予約の方はですね、この配信時点でもしかしたら事前予約の方は少し前になっているかもしれませんが、一度ですねホームページなり、情報の方を、キャッチしていただけて、当日の方もですね、少しではありますが、受付の方をしておりますので、よかったらですね名古屋卓上遊戯会ですね、名古屋城の本丸御殿、名古屋城内の方でボードゲームが遊べるチャンスになっておりますので、よかったら来てください。ではですね、この番組の方は、iTunes でも配信しております。ポッドキャストのですね、アプリの iTunes の方をダウンロードしていただいて、番組の方を、ダウンロードしていただくと、最新回が自動的に配信されますので便利です。そして、ブログの方はシーサーブログでやっております。そちらの方でもチェックの方よろしくお願いします。番組のですね、感想なり待っておりますので、よかったらよろしくお願いします。ではですね、また次回、お聞きいただければと思います。それでは、せーの、グッナイト。